はい、で質問がある人はありますか？日本人はあんまりしないんで、いなかったら誰もいないで終わりなんですけど。はい、どうぞ。マイアスです。はい。名前。
佐世保教会の、佐世保の山田です。質問させていただきます。日本では子供たちの教育のことでちょっとお尋ねしたいと思いますけれども、私も小学生、中学生の頃は通知表というのがありましたけれども、カンボジアの方ではそれに類似するようなものが あるんでしょうか。それと家庭訪問とか授業参観とか、カンボジアではどうそんなのあるんでしょうか。
ですね、成績表はあります。で私カンボジアに行って最初はやはり小さい子どもたちが多かったのであまりこう学校の様子が分からなかったんですけど、やはり小学校中学校高校に行くにつれてですね、わあ厳しいなというふうにすごくびっくりしました。というのはですね、もう小学校から試験があって、それに1学年ずつ試験があって、進級試験がありまして、でそれに受からないと落とされちゃうんですね。で毎月のように試験がある学校もあってですね、でその成績っていうものもちゃんと父兄の方にノートがあって、でこちらも結果を見ることができるようになっています。で一番1年に2回非常に大きな試験があってですね、それは、日本でも前期試験後期試験とあると思うんですけど、その大きな2つの試験に合格しなければちょっと進級が難しいといった、そういった学校のシステムになっています。で授業参観というのはほとんどないですけど、でも何て言うんですか、学校によっては感謝会とかいうのがあってですね、優秀な子どもたちをこう表彰するような、そういった時にこう父兄が呼ばれて行くといった、そういった学校もあります。で家庭訪問はこれも学校によってなんですけれど、してくださる学校もあります。1年に1回ぐらい、ちょうど7月8月8月9月とか結構休みが続く長期休みがありますので、その間に学校によっては訪問してくださったり、するところもあります。
個人の子供は進級試験はどうなんですか？
いや様々です。はい、
なるほど、様々。
はい、1回で受かる子供もはほとんどなんですけど、中にはですね追試でそれで受かる子供たちもいます。
でもみんな受かるんですね。
そうですね、はい、今のところ、はい、はい、でスタッフの中にもやはりこうどうしてもその頭のいい子どもたち、ちょっとやはりまだ遊びたいっていう子どもたちも多いものですから、スタッフの中でこう教師的な役割をしてくださる大学をちゃんと出た、そういった経験を持ったスタッフを採用してますので、そういった方々に見てもらったりとかはしています。
はい、他にありますか？はい、どうぞ。
それではお尋ねします。
教会名と名前を。
久屋教会の小淵です。はい、よろしくお願いします。お尋ねします。今教育のことを言われましたけれど、普段の生活はどのように子どもたちが、例えば食べ物とか、それからいつかお聞きしたのはですね、タンパク質を極力抑えている、酒じゃない、魚とか肉はあまり食べさせないように、野菜を中心にした食事をというふうに前田さんからお聞きしたことが前あるんですが、どんなものを食べてどんな生活をしているのか、その普段の生活について、簡単ですいいですけど聞かせていただければと思います。
ですね、カンボジアはお米の国なので、ご飯が中心です。でやはり食べ盛りの子どもたちが多くなってきていまして、で本当に 以前からするとちょっと肉とか野菜も以前からしますと少し増やしています。で以前ですねちょっとやはりこう日本から来てくださった方がそんな少ないのってやはりこう言われたんですけれど、おやつもやはり あるんですけれど、やはりその数を増やせやっぱりお金がかかるっていうので、やっぱこうま、しかしその中でも子どもたちにできる限り少しでも提供したいっていう私たちの方針のもとにですね、ですからもうご飯は何杯でもおかわりできますっていうことで、もうすごいんです。もうカンボジアはお茶碗じゃなくてお皿カレー皿みたいなのにもうこうなんです。もうこれ以上つけない、これ以上つける、つぐともうご飯がこぼれちゃうっていうぐらいにつぐ子もいるんですね。でそんなにもうたくさん食べます。でもうおかずはもう1回だけ、おかわりができないっていうそういった状況なんですけれど、それとそれに必ずもう一品スープ、食べやすいようにですね、でスープを作って、もうそのスープも、まあ、おかわりできるように、その中にはやはり先ほど言われたように、やはりどうしても野菜中心といいますか、そういうふうになってしまうんですけれど、しかしちょっとやはり大きなイベントがあるときとか、年に 1,2 回ぐらいですね、カンボジア人の方は鶏肉が好きなんですね。安くて美味しいということで、それでちょっとドーンとなんか胸肉のあたりをちょっとフライにしてでバーンと置くと、もうすごい喜ぶんですよ。もう本当に喜んでくれて、もう本当にそういうことに喜んでくれるので、本当に私たちもすごく感謝っていうんですか、本当にしてますで本当にやはりこう必要な限り、まあ、ご支援をいただく中で、そういったしているんですけれども、本当に感謝しております。でその中でも子どもたちは本当に成長しているんですね。で他の、個人に行かれた方たちが、わあここの子どもたちはすごい体格いいですねって言ってくださるぐらいに、そんな特にですね、そんなごちそう毎日っていうふうにはいかないんですけれど、しかし本当に神様が支えてくださってまして、本当に背丈も伸びて、本当子どもたちもスポーツもどんどん興味があってですね、でそういった形で成長することができています。はい、
まあ、祈りがバックになるからでしょうね。まあ、ちょっとねダックバラに言いますと、ダンビアの青木宣教師は、まあ、次から次へこれだけいる、これだけいる、これだけいる、これだけいるって言ってくるんですよ。全部答えたら個人潰れるんですね。だから前田さんは言ってこないんです。与えたもので全部やる。で本当に前田さんが言うと渡さないともうちょっと危ないっていう時なんです。だから前田さんが言ってきたらもう本当にこういうことなのでこういう必要がありますって言ってきて、だそれは出さないとちょっとまずいっていう状況なんですね。それで出さないとちょっと遅れたりするんだけど、遅れたらしばらく黙っててすいませんけど来てもらえませんかって、これはまあ個人のスタッフはみんな知ってます。だから与えられたものでやるって、だから子どもたちにもそのタンパク質が少なくなるっていうのはその意地悪してるんじゃなくて、その与えられたものでやるっていう、それがもう根本にあるんですよね。でその上ででも必要なものはやっぱりあるので言ってくるっていう、それが前田さんの、まあ、いろんな人がいるんですけど、で青木さんは青木さんでビジョンがあってね、悪いこと言ってなくてビジョンがあってバンバン言うんですけど、それ答えてたら個人潰れますね力のものならいいんですけどね、ちょっとそれがその違いがあるんですね、いい悪いじゃなくて。でだからまあ彼女の場合はちょっとこっちがもうちょっとサポートを言われる前にしてあげないといけないかなって、で、まあ、ところがあるんですね、まあ、そんな感じですね、はい、だからぜひね多めにサポート、多めにっていうか、まあ、数が多いのでね、していただければ。それとプノンペンはすごく跳ね上がってきたんで、経費が以前と違うんですね。給料は3倍だよね、3倍になってますね、初期の頃に比べて。だからね、そのことをまあ考慮して皆さんサポートしてあげればと思います。はい、はい、他にありますか。あ、じゃあどうぞ。はい、あ、ちょっと待ってマイクの回転で
聖なる宮聖なる宮小平さん教会のお家ですけども、はい、ちょっとまあ具体的に聞きたいんです、はい、スタッフ方をですね雇用するということですから、結構
まあ、大学出た方を雇ったりする場合、結構給料も高い、いくらか結構かかると思うんですけど、今毎月カンボジアの方は40万というような数字が出てるんですけども、40万で足りるんですか。
あ、全部でね、
はい、はい、全体で、はい、
そうですね、
答えられる範囲でいいよ、
はい、で、やはりその物価が上昇してますの で実は授業料もこの、10月から上がったんですね。で、まあ、学校側もやはりこう必要があって、でそういった経済物価の上昇の中でやはり必要があって、もう上げざるを得ないといったような状況があると思うんですけれど、授業料が上がり、またやはりこう食費関係、食品関係もですね、ちょっと上がってきている状況があります。でその中でそのまたスタッフたちもやはり先ほどちょっと言ってくださったように、もう2倍は確実に高くなっているんですね、以前からしますと。特にこうプノンペンっていうその、こともあるかと思うんですけれども、ですからそこら辺がやはり それとやはりこう大学を出て、まあ、経験があるっていう方にはやはりそれなりの金額を出さないとやはりもう最初からも働いてもらえないという、そういったところがあるんですね。しかしやはり働きにおいてもこの個人の働きに本当に飯がというか、まあクリスチャンの方でも献身しておられるという方ではありませんので、本当にこう合うのかどうかですね、そこら辺私たちも見極めなければなりませんので、一応3ヶ月間という試験期間といいますか、仮採用期間を、これはですね、いろいろこれまでの失敗から来ているところなんですけれど、やはりこうそういったこう向こうにとっても私たちにとってもお互いをこう見るっていう、そういった期間を取った方がいいのではないかっていう、いろいろなこれまでの経験からなんですけれど、今そういうことで働いてまずこう入っていただくようにしています、はい、
可能だったらその雇用期間の、まあ、どれぐらいのところからどれぐらいの幅があるっていうのは言えるかな。給料聞きたいんだよ。
給料ですね、
細かいことじゃなくて、はい、これぐらいの幅があると思うから、幅が、言える範囲でいいですか。
ですね、いろいろ、NGO 団体はたくさん海外から入ってきてるんですね、いろんな国々からですね。で現地の団体もあるんですけれど、私はちょっと低めの方から、給与の設定をしたものですから、まあ、そういうこともあるんだと思うんですけれど、一番最初は50ドルぐらい、5000円ぐらいですね。
月ですよ、月。
月、はい、月。で、これは、今でもそうなんですけれど、やはり、カンボジアのその経済的な成長がありますけれど、それでもやはり日本の10分の1ぐらいの買い価値って言いますか、そういった面があるんですね。でも今はもう誰も来ません。100ドルでも来ません。はい。やはりその上でないと。私たちはやはりこう子どもたちがいますので、住み込みで働いてくださる方がどうしても必要なんですね。ですから本当にそういった、住み込みという条件と、やはり住み込みの場合はもう全部こちら持ちになるという、まあ、有利な点はあるんですけれど、それだけちょっと時間を拘束されるという面も出てくるかと思うんですけれど、しかし、その分お金はたまるんじゃないかって思うんですね、使い方によっては。まあ、そういった形で、現時点のそういった経済状況の中で、以前よりも2倍強、3倍弱ぐらいのそういった給与制定で、でも経験があったり、まだ大学を出てる方はもっとやはりこう提供しないとなかなか来ていただけないといったような状況です。
具体的な数字は後で聞かれたら教えてくれると思います。ちょっと公ではあんまり言えない、ごめんなさいね、はいはい、高い方じゃないと思いますけど、その安いっていうことを言ったんじゃなくて、本当にお金で動かないで、本当に重荷っていうかな、子供を愛してやってくれる人たちっていうのが一つの願いなんですね。だから お金は高めには出してないけど、決して安くはないですけどね、それがあると思います、はい、すごくわかります、質問としては、ね、ちょっとみんなの前であんまり言いにくいですよね、はい、他にありますか、はい、どうぞ。
人吉フライドヤー協会の村上と言います。すいません、部屋とかどんな感じで子どもたちが生活しているか、その部屋がどういう感じなのかをちょっと知りたいんですけど。
で今ある、今住んでいるところはですね、すでに建てられたところですので、非常にしかし部屋数が多いところでして、それを本当に使い勝手が良くて感謝しているんですけれど、その部屋が大きい部屋小さい部屋ってあるんですね。ですからそれに合わせて狭い部屋には4人とかですね、で広いところには今8人とか、そういうふうに振り分けて一緒に生活をしています。で現地の方々の生活はですね、お金があるとベッドの生活なんですけれど、もう一般的にはもう地方の方々の生活はもうその床に寝るっていうんですか、そこにござみたいなのを敷いてですね、で年中暑い国ですので、それが気持ちいいんです。大変だっていうんではなくって、ただ単に気持ちがいいっていうのもが意味が あると思うんですけど、その理由があると思うんですけれど、子どもたちもですね、でちょっと政府の方が視察に来たりとかされるんですけれど、以前はやはりこうその部屋をもっとこう広く有効的に使いたいと思ってましたので、ベッドを入れてなかったんですね。そうしましたら政府の方はできれば1階は入れてくださいっていう、ほこりとかいろいろゴミとか入ってきやすいので、衛生面のことを、衛生の面を考えて1階は入れてください、で2階もできれば入れてくださいって、こう1階2階あるんですけれど、という指示がありましたので、いやじゃあもう1階入れるんだったら全部屋入れた方がいいんではないだろうかということで、今全部屋ベッドを入れたので、非常にこう狭苦しい状況なんですね。しかしですね、1人に1ベッドということになりましたので、非常に自分のこうスペースができて、子どもたちはいろいろ自分のいろんなものをこう置いたりとかして、それは非常に喜んでいます、はい、
ただベッドでなかったりするんだよね。
そうなんです。せっかく買ったベッドなんですけど、やはり夜行くとみんな集まって扇風機の下に全部この寝とかですね。それが現状、何回言ってもですね、やはりこう絨毯とかではなくてタイル張りなんですね、家が。だいたいそういったコンクリートでできた家とかはタイル張りなので、本当にひんやりして冷たくて寝やすいんですね。夜やっぱり暑かったりしますので、まあ、今現在もそういったところです。は
い、ベッドが自分の部屋みたいなもんです。そこに自分の領域っていう行かれると、はい、もう一人か二人いけます。はい、どうぞ。はい、純子さんですね。
はい、長崎教会の木原です。何回か進学の大学のお話が今回たくさん出たんですけども、日本の大学は国立と私立とあって、文学部からいろんな学部あるんですけど、カンボジアの大学事情というか、国立とか私立とか、で先ほどの1000ドルというのはその国立でも私立でも同じなのか、またあるいは留学して日本に来ることができるのかどうか、そのあたりを教えてください。
で、まだはっきりとはちょっとリサーチを実はしてなくてですね、戻ってからしないといけないかなというふうに思っているんですが、国立政府が運営する大学ももちろんありますし、そういったところはやはりかなり安いです。でいろんなどのような学部があるのかちょっとわからないんですけれど、プライベート の大学はもう少し高いんではないかなというふうに思っているんですけれども、
プライベートは私立大学のことです。
私立大学の方ですね。しかしやはり1000ドルを超えてっていうのは、やはりもっとインターナショナルの、もっと大きな大学、私立で、その私立のですね、大学になるのではないかなと思いますけれど、その個人にも大学を卒業してきたスタッフがいるんですけれど、自分が行った学校は、年間ですね、400か500ぐらい、400 あ、すいません、これドルなんですけど、まあ、今が100円に換算してですね、4万5万ぐらいあれば、その授業料だけなんですけれど、生活費は別にして、それぐらいのところは他にもあるっていう話をしてくれています。あ、留学ですね、はい、学校によっては留学もできるところもあるようです、はい、
いいですか、もう一人ラストいいですか。あ、じゃあ一番最初に会った、惜しかったね一番最初に来なかった、ごめん
久留米教会の重松です。イスラエルの時にちょっとお話しさせてもらったんですけど、いろいろな子どもたちが大きくなってこう成長するに従って衣服とかも欲しいって言ってやったんですけど、具体的にどういうのが欲しくて、だいたいどういうふうな送り方をして助かるのかっていうのを教えてもらいたいです。
はい、本当に皆様にいろいろこのご支援をしていただいて本当に感謝しています。まず必要なのは本当に衣服で、非常に破損が破れたりとかですね、そういうのが非常に激し、最近激しくなってですね、で年に2回ぐらいは全部こうチェックして入れ替えっていうのをスタッフにやってもらって、ちょっとかなりの作業になるんですけれど、年齢的にもやはり8歳から、もう20歳を超えていますので、そういった年齢の衣服ですね。で夏服はもちろんなんですけど、今申しました、今ちょっと涼しい時期で、思ったよりも現地の人たちは長袖を着用されます。でそれは暑い時でも着る方がいるんですね。ですからちょっと羽織るジャンバーとか、ちょっと薄手のコートみたいな、中になんか半袖着てもう一回こう、もう一枚羽織るといった、そういったものがあると非常に助かります。であとはですね、行ってる学校ほとんどがバックパックって言いますか、こう背中にこうかけるものを通学用のバッグとして、学校指定はない、ありません。ですからかなり、ですね、もう本当に驚くんですけど、その私立の学校ミッションスクールに行かせていただいているんですが、テキストがあるんですが、その勉強する際のノートがですね、1人20冊とかですね、そんな感じなんですね。ちょっと多すぎるんではないかと、嘘言ってんじゃないかと思っていうぐらいなんですけれど、やはり一科目にやっぱりどうしても2冊いる科目があったりとか、いろいろあるらしくてですね、ですからそういった重いものをですね、入れていくので、ちょっと頑丈なやつ、厚めのやつとかですね、本当に皆さんが持っておられる中で、あ、ちょっと前使ってたけど今使ってないと思われるものが、ね、新品でなくても全く構いませんので、もしあればですね、そういうのは非常に助かります。で靴下ちょっと靴履きになっているところがあるものですから、白の靴下とか、これも本当に古いもので構いませんので、そういったものもあると、タオル関係ですねあると非常に助かります。はい、あ、それで送り先なんですけれど、どうなんでしょうか、この、
いや、石田の市からでもいいんですけど、直接でもいいです。
直接もしお手数でなければ、直接にもうカンボジアに送っていただくということも可能ですので、以前はですね、やっぱ亡くなったりとか届かなかったりするのがあったんですけれど、今はもうほとんど届いています。で船便ですとそれほど送料もかからないとは思うんですけれど、支障箱がありますので、その支障箱の番号とかですね、それを事務局か、またこちらでもよろしいですか。
では
い、聞いていただいて、で、ですね、必ず受け取る際にチェックが入ります。開けられるんです、中を。でその際にですね、ちょっと上だけでも、上だけちょっと小切れにしていただくと、1回でも フリーパスっていうんですか、ちょっとこう中開けてちょっと見て、それで OK というふうになりますので、結構ちょっと受けとうさい、あの税関の方かちょっとあのそういったあの、政府の方 の, こうあのチェックがあの入って毎回受け取ってますので、そういったところをちょっとあの覚えて、いただければと思います。
上だけでもきちんときれいに一応支障箱、個人の住所に関してはすみません、ちょっとあのいろんなことがあるので公にしてないんですけど、
いえですね、あの、はい、配達してくれないんです。あ、はい、住所で、まあ、の郵便物を配達するっていうのはまだあのカンボジアのシステムではありませんで、で EMS ってご存知でしょうか、はい、ちょっと高めなんですけど料金が、それは配達してくれるんですね。あのそこにこう電話番号がありますので、こちらになんか荷物がありますから今から持ってきますとか、それは最近になってあの配達してくださるんですけれど、普通の郵便物はもう そこ止まりであの配達するシステムがありませんのですみません、よろしくお願いします。
船便はすごく安いです。ただ時間かかります。航空便はやっぱ高いです。かなり高いですね。お金に余裕ある方は航空便だと高いけど早い、船便は安いけど時間はかかるということになります。で直接送ってくださって全然いいんですけど、一応あの個人的に送りましたとか教会で送りましたっていうのを電で送ってもらっていいんですけど、一言事務所に連絡をいただけると助かると思いますので、あの全然個人的にやってくださっていいんですけど、連絡だけは事務所の方に入れていただけると助かるかなというふうに思います。まあ、聞きたいことまだまだあると思うんですけど一応ここまでにしておきたいと、あのこの後個人的に、ね、聞いていただきたいと思いますね。神様に感謝したいというふうに一言お祈りしますね。天のお父様、5年ぶりに帰国されてイスラエルに行くことができて、ロシア系ユダヤ人との会合と、それから、11月1日の奉仕の時にもそこに立ち会うことができて、神様の特別な憐れみと恵みを受けて、そして日本に来られ、これから再びカンボジアにまた行かれますけれども、ありがとうございます。子どもたちが27人本当に成長してまいりました。一人一人の子どもたちが、どうぞ彼らが本当に神様の計画の人生を歩めれるように、私たちのできる助けをなして、共に神様の栄光を見ていけれるように、継続した助けと祈りを成し続けることができるように導いてください。今言っておられる塩子さんの上に特別な主の手を置いてくださり、どうぞスタッフ一人一人に特別な手を置いてくださり、子どもたちが一切の中から守られますように、前田さんが日本対談の時に霊的にもまた肉体的にも本当に深く休養をとって、新しい力を、新しくなりましたと言いますけども、その新しい力を本当にいただいて、新しい働きに向かってカンボジアに行くことができるように導いてください。素晴らしい時を感謝します。イエス様の名によってお願いいたします。アメン。もう一度主に感謝しましょう。ハレルヤ。